この高知県議会だよりのテープは返却の必要はありません。皆様いかがお過ごしでしょうか。このテープは高知県議会だより第68号を録音したものです。朗読は高知県議会事務局です。お聞きになった上でご意見ご要望などがありましたら、県議会事務局議事課企画広報班電話番号 088-823-9536 までお寄せください。第68号は全部で4ページとなっています。表紙は紙面中央左に2016奥四万十博のロゴマークとともに四万十町の海洋堂ホビー館四万十の写真が載せてあり、その右上に梼原町の維新の門の写真、その左下に津野町の四国カルストの写真、その下に須崎市の横波半島の写真、さらにその右に中土佐町の呉大正市場の写真と計5枚の写真を載せてあります。2016奥四万十博は平成28年4月10日日曜日から12月25日日曜日までの期間、高知県の交番広域五市町で開催する旅の誘客キャンペーンです。写真の上には中央に高知県議会だよりのタイトル、左側に主な内容、右側に高知家オールスターズロゴが掲載されています。写真の下には12月定例会の概要が載っています。主な内容、12月定例会、本会議の質問2面3面、主な審議の結果3面、常任委員会委員長報告要旨4面、委員会活動、常任委員会の動き4面、その他の記事、フィリピン・ベンゲット州を記念訪問3面、お知らせ、2月定例会開催予定3面などとなっています。12月定例会の概要、12月定例会が12月10日から12月25日までの16日間の会期で開かれました。開会日12月10日、これからの県政運営にあたって知事提案説明、尾崎知事は3期目の最初の定例会となる今議会で、これまでの5つの基本政策と2つの横断的な政策について、その方向を維持した上でさらなるバージョンアップを図り、県政浮揚の実現に向けて実効性の高い施策をスピード感を持って展開していくよう努めていく、県民の宿願である県政浮揚を成し遂げることができるよう、知事を志して以来の基本の基本となる対話と実行の姿勢を一層徹底し、次回の念を常に忘れず全力でこれからの4年間の県政運営に当たっていくと述べました。次に12月補正予算については、5つの基本政策の着実な推進などのため総額53億6000万円余りの歳入歳出予算の補正並びに総額61億6000万円余りの債務負担行為の追加及び補正を含む一般会計補正予算案を提出していると述べ、続いて経済の活性化や日本一の健康長寿県づくりなど県の主要な施策を説明し、最後に今定例会に提出した31議案について説明しました。閉会中における常任委員会審査報告、商工農林水産委員会の広田健一委員長から、ルネサスエレクトロニクス株式会社が同社子会社の高知工場について、今後2年から3年をめどに工場閉鎖を伴う集約の方針を公表したことについて審査した内容等の報告がありました。 決算審査報告、決算特別委員会。決算特別委員会の友利正則委員長が審査結果を報告し、採決の結果、未処分利益剰余金の処分に関する議案2件を可決し、決算議案22件を認定しました。本議会質問、12月15日から17日、知事の政治姿勢などについて論議。8名の議員が知事の政治姿勢やルネサス高知工場の集約などについて質問を行いました。常任委員会審査、12月18日から22日。審査の結果、付託された議案31件を可決・承認しました。また、請願5件を不採択としました。閉会日、12月25日。故・河合議員に対する黙祷・追悼の辞。審議に先立ち、12月17日に逝去された故・河合菊弘議員に対し、全員で黙祷し、哀悼の意を表しました。続いて、議員を代表して、中内敬郎議員、友利正則議員が追悼の言葉を捧げました。一般会計補正予算などを可決。知事提出議案31件については、原案通り可決・承認し、請願5件については不採択としました。次に、知事から追加提出されたいわき高明副知事の副知事選任同意議案など人事議案2件に同意しました。議員から提出された議案については意見書議案8件のうち5件を可決、3件を否決しました。また任期満了に伴う選挙管理委員及び同補充員の選挙を行い、選挙管理委員4名及び同補充員4名を選出し、その後行われた高知県競馬組合議会議員の補欠選挙では広田健一議員を選出しました。12月定例会本会議の質問。12月定例会は8人の議員が質問を行いました。質問者を日付順に紹介します。12月15日、西内健、高橋徹、中根幸。12月16日、野町正樹、今城誠司、石井隆。12月17日、明神武雄、友利正則の各議員です。ここでは質問者1人について2問ずつ質問と答弁の用紙をお伝えします。自由民主党、西内健議員です。小学校での論語の素読。問い、個人の内的規範を身につけられる論語の素読の時間を県内小学校の低学年段階に設けることを提案する。答え、教育庁。国語の学習にとどまらず、県教育委員会で作成したハンドブック高知の道徳に論語を取り上げ貴重な教材としている。学校によっては論語を学級全員で音読するところもあるなど、論語を教材とした学習が各小学校で行われている。さらに児童生徒の発達の段階や学習の目的を勘案しつつ、学習教材としての価値を捉えて効果的に活用していくことが重要と考えており、指導主事等による学校訪問を通してアドバイスなどもしていきたいと考えている。地域での保健師の活動。問い、過疎高齢化が進み地域の見守りの力が弱くなっていると指摘される中、保健師が今後地域でどのように活動していこうとするのか聞く。答え、健康政策部長。住民に寄り添いながら地域全体を見て活動するという理念に基づき、高知県保健師人材育成ガイドラインを本年3月に改定し、保健師の人材育成に取り組んでいるところだ。地域ニーズを的確に把握し、保健師が地域を見て、つないで、動かす活動にしていけるよう、 市町村との人事交流をはじめ、ステージや分野別の研修などを充実していく。県民の会、高橋徹議員です。国道33号の道路整備。問い、高知市朝日町1丁目から鏡川橋に至る 1.5km の区間の進捗状況について聞く。答え、土木部長。この区間においては用地境界の不確定な箇所が多くあることが事業化に向けた最大の課題であると認識している。このため国、県、市の3者で協議を重ね、整備手法や事業化に向けた取り組み内容などについて検討してきた。その結果、高知市が協会の確定など事業化の前提となる環境整備を行うことが確認できたことから、今後はこれらの市の取り組みを踏まえ連携して国に要望していく。鏡ダムの選択取水。問い、ダム下流域における濁水の軽減、アユ冷水病と生育への影響については、選択取水をすることで大きなメリットが生まれると思うがどうか。答え、土木部長。平常時の鏡ダムからの放流水の水温は、過去の調査結果によると貯水池へ流入する河川の水温とほぼ同じで、自然に近いものであると考えている。一方、4月から6月の間の貯水池表層の水温は取水口付近の水温より5度程度高く、また濁度は10度程度低くなる傾向があるため、この時期の選択取水がアユの生育等にどのような効果があるのかなど、今後発電用の取水口を管理する四国電力をはじめとする利水関係者とも協議しながら調査検討していく。選択取水とは、ダム湖からの取水時にその高さを変え、深さにより性質の異なる水を目的に応じて取ること。日本共産党、中根幸議員です。児童養護施設の職員配置。問い、対処者の自立に向けた専門的な援助指導を行える人的配置ができる支援を求められていると思うがどうか。答え、地域福祉部長。入所している子どもたちの進路の問題や施設退所後の生活に関する相談などについては、施設の職員のきめ細かな支援の手が行き届きにくい状況がある。このため、進学や就職、さらには退所後の相談支援などを専門に担当する職員を配置することが必要と考え、施設への具体的な支援の在り方などについての検討を進めているところだ。産後の配食サービス。問い、産後ケア事業の一つとして市町村任せではなく県が主導で配食サービスの制度を作ってはどうか。答え、健康政策部長。産前産後ケアは出産後の休息、育児への支援や母親の孤立化を防ぐために非常に重要であると考えており、取り組みを進めてきた。今年度は母子保健事業の実施主体である市町村がニーズ調査を行った上で、限られた資源を活用して地域の実情と母親のニーズに応じたサービスの具体化が実践できるよう、県がアドバイザーを招聘し、福祉保健所県域ごとに1箇所ずつ産前産後ケアの体制づくりの取り組みを市町村と共同で進めている。配食サービスについても市町村が母親のニーズに応じて検討していくことになると思う。新風黒潮の会、野町正樹議員です。四国八の字ネットワークのミッシングリンク解消。問い、四国八の字ネットワークの検討部におけるミッシングリンク解消についての思いと今後の取り組みを聞く。答え、知事。高知東部自動車道の高知南インターチェンジから南国南インターチェンジ間などが開通するなど、一歩ずつ着実に前進していると実感している。しかしながら本県の整備率は依然として四国最下位で、 完成までには段階を踏んで進めていく必要がある。このため、開通による具体的な整備効果を示しながら、ミッシングリンクを抱える他県の知事とも連携して、整備促進に全力で取り組んでいきたい。東部地域への看護学校の誘致。問い、東部地域の状況や安芸郡医師会の実施したアンケート調査結果などを踏まえ、看護学校の誘致に対する県の支援策を聞く。答え、健康政策部長。アンケート調査の結果で、高校生に一定数の看護学校への進学希望者がいることが分かったが、運営体制や資金面の問題から医師会による看護学校の設立を断念したと聞いている。今後改めて関係者で設置に向けた検討がなされることとなれば、学生の確保、資金面での見通しなどについて再度話を伺いながら、助言や情報提供などを行い、要件が整えば施設、設備整備や設置後の運営費への補助など必要な支援を行っていきたい。自由民主党、今城誠司議員です。南海トラフ地震対策における四国の広域道路警戒計画。問い、四国4県の県境をまたぐルートについては各道路管理者が連携して警戒を行う必要があるが、現在までどのような取り組みがされているのか。答え、土木部長。地震発生後、県外からの応援部隊や物資の受け入れ、重症患者の広域医療搬送のために広域的な幹線道路ネットワークの早期の通行確保が重要になる。本年2月に四国道路警戒等協議会が設立され、地震発生直後に優先して警戒すべき幹線道路や関係機関との連絡体制などを定めた四国広域道路警戒計画案の策定に取り組んでおり、高知県道路警戒計画との整合を図りながら年度内をめどに取りまとめる予定だ。中村宿毛線への取り組み。問い、土佐黒潮鉄道中村宿毛線の今後の方向性と、沿線自治体と協力して今後どのように取り組んでいくのか聞く。答え、中山間対策運輸担当理事。中村宿毛線は利用者がピーク時の半分にまで減少するなど、長らく厳しい経営状況が続いており、これまで県と関係市町村で経営助成を行ってきている。同線を将来にわたって維持していくためには、会社の自助努力はもちろん、地域としても官民を挙げてしっかりと盛り立てる必要があると考えている。関係市町村をはじめ関係団体とも連携して利用促進や経営に対する支援などを通して路線の維持・活性化を図っていきたい。県民の会、石井隆議員です。バランスの取れた医療体制の構築。問い、診療科の充足、医師の地域偏在の解消といった観点から医療体制を構築することが求められていると考えるがどうか。答え、知事、医学生に卒業後高知で医療を従事してもらえるよう取り組んできた。平成29年度からは新たな専門医制度が開始されるので、専門医資格の取得に際し、特定の地域医療機関に医師が集中しないよう医師確保に取り組んでいく。今後も医師の育成環境の整備や医師を確保する仕組み作りに取り組み、医師の専門性の確保とともに地域地域で必要な医療を受けることができる医療提供体制の構築を進めていく。畑広域の観光振興。問い、畑広域観光振興計画の現段階での取り組み状況と見えてきた課題について聞く。答え、観光振興部長。畑広域観光協議会では6年後の数値目標である県外観光客の7万人以上の増、 観光総消費額19億円以上を目指し、振興計画に基づき全国に通用する観光地づくりに取り組んでおり、マーケティングや観光客のニーズ、満足度などのデータの収集分析がさらに必要になるといった課題も見えてきた。協議会からは振興計画の PDCA サイクルを徹底すると聞いており、数値目標の達成と質の高い観光地づくりに向けて引き続き支援していきたい。自由民主党、明神武雄議員です。吉村虎太郎の像を高知旅広場に問い、土佐勤王党四天王の一人、吉村虎太郎の像を高知旅広場に新設し、四天王像として全国的に PR してはどうか。答え、知事、高知旅広場には新たな像を建てるだけの十分なスペースがなく、また三獅子像も一定観光客に定着している。今後歴史を中心とした博覧会のプロモーション計画を練り上げ、全国に向けて展開していく中で、吉村虎太郎には幕末の志士の中でも主役級として存在感を発揮してもらえるように、その成果も含めて PR 等に努めていきたい。奥四万十博に合わせた旅行商品の企画開発。問い、高知家エクストリームトラベル社による着地型旅行商品の企画開発と交番五市町の魅力を全国に情報発信することについて聞く。答え、観光振興部長。奥四万十博に合わせて造成された体験プログラムは、清流四万十川、四国カルストという大自然や食を満喫できるすっぴんデトックスの旅が数多くあり、奥四万十博推進協議会と連携しながらエクストリームトラベル社で四季を通じて企画し、最高につなげ盛り上げていきたい。また来年度は奥四万十博を情報発信における重点テーマとして位置づけ、首都圏等のマスメディアをはじめさまざまな媒体での幅広い露出に取り組み、誘客につなげていきたい。高知家エクストリームトラベル社とは、地元の人しか知らない高知の魅力を発見する旅の提供を目的とした高知家のインターネット上の企画。自由民主党、戸守正則議員です。保育の父、佐竹音次郎の検証。問い、佐竹音次郎の功績、精神を次代に引き継ぐべく土佐の偉人として検証していく必要があるのではないか。答え、知事、佐竹音次郎の性愛主義の精神に基づく児童福祉の活動は今後の取り組みの参考になるし、誰をも分け隔てなく愛育すべきを理想とする精神についても将来にわたり広く伝えていく価値があると考えている。このためより多くの方々に知ってもらうことは大変有意義だと考えるので、四万十市と協議を進めながら、これまでに縁を持たれた地域の方々とともに積極的に取り組んでいきたい。性愛主義とは、引き取った孤児、遺児たちを我が子と分け隔てなく育てるべきとする主義。命の大切さを教え、学ぶ道徳教育。問い、いじめ、不登校、暴力が大きな社会問題となっている今、命の大切さを教え、学ぶ道徳教育が何よりも必要だ。答え、教育長。各学校では道徳の時間などにおいて生命尊重に関わる授業が実践されているが、その際には実感や感動を持って理解する、納得する、心に刻むということが重要となってくる。そのため各学校では感動的な資料などを選択して授業の充実を図っている。命を大切にする教育はより深く心に刻まれるべきものであり、こうした道徳教育がしっかりと行われるよう積極的に指導助言をしていく。
12月定例会主な審議の結果、可決、同意、承認または認定された議案は全部で62議案です。62議案のうち知事提出議案は57議案、議員提出議案は5議案です。否決された議案は 議員提出議案3議案です。不採択とされた請願は5件です。議案に対する各議員の賛否の状況は高知県議会ホームページでご覧いただけます。可決された知事提出議案、知事提出議案の内訳は予算議案1議案、条例議案17議案、決算議案22議案、その他議案17議案です。主な議案をお知らせします。予算議案、平成27年度高知県一般会計補正予算。条例議案、高知県行政復旧審査会条例議案ほか16議案。決算議案、平成26年度高知県一般会計歳入歳出決算ほか21議案。その他議案、高知県が当事者である訴えの提起に関する議案、高知県が当事者である和解に関する議案ほか15議案。可決された議員提出議案、議員提出議案の内訳は意見書議案5議案です。意見書議案、ブラッドパッチ療法の保険適用および脳脊髄液減少症の治療推進を求める意見書議案、介護福祉士養成資格の充実強化を求める意見書議案、森林吸収減対策の財源確保を求める意見書議案、地方の道路整備や老朽化対策の財源確保に関する意見書議案、環太平洋経済連携 TPP 協定交渉の大筋合意後の対応に対する意見書議案。否決された議案、否決された議案は次の議員提出議案の意見書議案3議案です。環太平洋パートナーシップ TPP 協定交渉の合意内容についての情報公開と徹底的な検証及び議論を求める意見書議案、教育予算の削減を行わず充実を求める意見書議案、消費税増税を前提とした2016年度税制改定大綱に反対する意見書議案、不採択とされた請願、すべての子どもに行き届いた教育を進めるための請願について、請第1の1号および請第1の2号、教育費負担の公私間格差をなくし子どもたちに行き届いた教育を求める私学助成の請願について、請第2の1号および請第2の2号、伊方原発再稼働容認の知事発言を再考し、国、愛媛県、四国電力に対し伊方原発再稼働を行わないことを求める高知県としての行動の請願について、請第3号、12月定例会常任委員会委員長報告要旨、総務委員会、高知県行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用並びに特定個人情報の利用及び提供に関する条例議案について、執行部からマイナンバー制度導入に伴う庁内での特定個人情報の利用及び県の他機関への特定個人情報の提供を可能とするため必要な事項を定めようとするものであると説明があった。委員から10月から始まったマイナンバーの通知が未だに完了していない現状があり、マイナンバー制度の導入に不安を感じている県民が多くいる中で条例の整備を進めてよいのかと質疑があった。執行部からは今回の条例はマイナンバー制度の導入後も従来から行っていた庁内等での情報提供を引き続き行えるようにしようとするもので必要なものである、またマイナンバー制度に不安を感じている県民のため市町村と関係機関と連携し引き続き不安の緩和に取り組んでいくと答弁があった。政府関係機関の地方移転について、執行部から政府関係機関誘致の提案募集に対する県の提案内容、今後のスケジュール等について報告があった。委員から 政府関係機関の地方移転については、機能の全部移転については財政面等で難しく、一部移転では集積のメリットが少なくなることなど各省庁等からの抵抗があり、厳しい状況であるがどう考えているのかと質問があった。執行部からは、国のハードルは極めて高い状況であり、今後は南国市にコア研究所がある海洋研究開発機構に絞って検討していきたい。また政治主導で行わないと進まないので、大臣をはじめ高いレベルの方々に重点的に訴えていく必要があると答弁があった。危機管理文化構成委員会、高知県看護師等養成奨学金貸付条例の一部を改正する条例議案について、執行部から看護師等の県内就業率の向上や、看護師等が中央保健医療圏に集中する地域偏在を解消するために、看護師等を目指す者に奨学金を貸し付ける条例を一部改正するものであると説明があった。委員から、この改正で新たに県外の医療機関に就業した者に利子を付すということであるが、学生の就学のための奨学金に利子を付すべきではないと考えるがどうかと質疑があった。執行部からは、県外の医療機関での就業を選択する奨学金貸与者に利子を付すことで県内定着への動機づけにしたいと考えている。利子の水準は他の奨学金制度との均衡を図っていると答弁があった。産業人材育成事業費について、執行部から、産業人材育成のメニューを体系化した土佐まるごとビジネスアカデミーのバージョンアップとして、インターネットを活用した学びの間の拡大や、講師が地域に出向く実践的なセミナーの開催などに要する経費であると説明があった。委員から、土佐まるごとビジネスアカデミーのこれまでの具体的な成功事例としてどういったものがあるかと質疑があった。執行部からは、具体的には企業や個人事業者の法人化につながったものがあるほか、受講者が開発した商品が地場産業大賞を受賞したり、国内大手航空会社の機内食に採用されたりしている。また受講生同士が連携したコラボ商品が防災関連認定製品に選ばれるなどの事例があると答弁があった。別の委員から、土佐まるごとビジネスアカデミーを受講することによって受講者がどういった成果を得られるかしっかり意識して支援に取り組んでほしいと意見があった。商工農林水産委員会、高知県が当事者である和解に関する議案について、ルネサス関連、執行部から、ルネサス高知工場の集約の決定に伴い、高知工場の承継企業の確保への取り組みと第二等用地の県への無償譲渡等を確認し、県とルネサス社が今後高知工場の従業員の雇用継続に向けて協力していくことを合意するものであると説明があった。委員から、三菱電機株式会社高知工場第二等の整備を信じるに至るコミットメントがあったとの解釈の根拠は何かと質疑があった。執行部からは、高知工場が順調に稼働する中で第二等整備の話があったことや、第二等用社員寮用地の取得に加え、事務レベルでは工業用水の必要量や水質等の詳細な合意形成がなされたことなどから十分なコミットメントがあったと考えていると答弁があった。さらに委員から、仮にルネサス社と和解せず審議則違反を追及した場合、どういった状況が想定されるのかと質疑があった。執行部からは、審議則違反を追及しても合意内容以上のものを得ることは難しい。また裁判の長期化に伴い従業員の雇用の維持に向けた対応の遅れが懸念される。ルネサス高知工場及び協力企業の 約360人の従業員の雇用を守るため、高知工場の承継企業を確保し、第二東洋地を新たな工業団地として活用を図るには、ルネサス社との協力関係が不可欠であると答弁があった。最後に、本議案については、前回一致をもって可決したが、和解議案の確認事項が確実に実現されるよう、県はルネサス社はもとより、江南市などとも連携し、高知工場の承継企業の確保と、第二東洋地への企業立地の早期実現に全力で取り組み、ルネサス高知工場及び協力企業の従業員の雇用の継続・維持を図ること、また、ルネサス社には同様に高知工場集約以後も必要に応じて責任感を持って対応することを商工農林水産委員会として強く求めた。産業振興土木委員会、博覧会実地計画策定委託料について、執行部から大政奉還150年にあたる平成29年と明治維新150年にあたる平成30年の2年間にわたって開催する歴史を中心とした博覧会の実地計画策定にかかる助言や提案の業務を民間業者に委託するものであると説明があった。委員から博覧会に向け体制強化が必要ではないかと質疑があった。執行部から市町村や地域の観光協会等と連携して進め、県も体制強化に取り組んでいきたいと答弁があった。別の委員から南国市西谷に龍馬の先祖がいた場所があるが、道が狭く観光客が訪問しづらい。龍馬への流れも大切であり、そういう面にも取り組んでもらいたいと意見があった。執行部から地域の掘り起こしが重要であり、市町村とも連携し、見分け上げや売り込みを行いたいと答弁があった。別の委員から、物語性を作ることが面白さにつながる、そういった面白さを実演できるよう取り組んでもらいたいと意見があった。客船受け入れ等業務委託料について、執行部からクルーズ客船の寄港に合わせ、市街地でのおもてなしを強化するため、臨時観光案内所や通訳の配置、イベントの企画・実施を委託するものであると説明があった。委員から買い物環境の整備状況について質疑があった。執行部から免税手続きの一括代行カウンターの開設を免税店が検討しており、商店街では語学研修や指差しシートの使用等に取り組んでいると答弁があった。別の委員からクルーズ客船の波及効果を最大にするためには、県内各地への日帰りツアーの造成が大事で、リピーターを増やすことにもつながる、どのような状況かと質疑があった。執行部から、寄港が決まると、エージェントと観光コンベンション協会でツアー作りを協議している。ツアーに参加しない方は、シャトルバスで市街地に行ってもらうこととし、案内所での高知の情報提供や飲食店の多言語化にも取り組んでいると答弁があった。常任委員会の動き、11月から12月までの常任委員会の動きをお知らせします。総務委員会、12月18日、21日、22日、12月定例会中、付託された13件の議案を審査し、いずれも原案通り可決。請願2件、意見書案5件を審査。危機管理文化構成委員会、12月18日、22日、12月定例会中、付託された14件の議案を審査し、いずれも原案通り可決または承認。請願2件、意見書案4件を審査。商工農林水産委員会、11月11日、県内太陽光発電施設の現地調査。12月3日、9日、 ルネサス高知工場の集約について、12月18日、22日、12月定例会中、付託された5件の議案を審査し、いずれも原案通り可決、請願1件、意見書案2件を審査。産業振興土木委員会、12月18日、22日、12月定例会中、付託された3件の議案を審査し、いずれも原案通り可決、意見書案1件を審査。フィリピン・ベンゲット州を記念訪問。高知県とベンゲット州との間で結ばれた姉妹都市提携が平成27年に40周年を迎えることを記念し、11月21日から26日まで三石文孝高知県議会議長を団長とする県議会議員や高知県ベンゲット州姉妹交流推進会議の方々など総勢29名がベンゲット州を訪問し、政府との記念式典や日本人戦没者慰霊碑訪問のほか、桜をシンボルとした姉妹交流公園を作ることを目的に山桜の苗木の贈呈などを行い、さらなる友好の絆を深めました。お知らせ。2月定例会開催予定。2月定例会開催予定は次の通りです。2月23日に開会し、3月1日から4日が質疑並びに一般質問、7日、8日が予算委員会、9日から11日および14日から16日が常任委員会、そして18日が閉会の予定です。今述べました日程は予定ですので、変更になる場合があります。傍聴の際には議会事務局議事課、電話番号088-823-9534 で必ず日程をご確認ください。なお、定例会委員会の開催予定は高知県議会ホームページにも掲載しています。議会中継。県議会では本会議と予算委員会の審議の様子をインターネットとケーブルテレビで生中継しています。議会日程をご確認の上、ぜひご覧ください。そのうちインターネットでは生中継および録画中継をしており、高知県議会ホームページの議会中継からご覧いただけます。ホームページアドレスは http://gikai.pref.kochi.lg.jp/です。なお、インターネット中継をご覧になるためには Windows メディアプレイヤーバージョン9以上が必要です。ケーブルテレビでは生中継を次のケーブルテレビ局で放送しています。高知ケーブルテレビ718チャンネル、3月1日を除く714チャンネル、3月1日のみ。西南地域ネットワーク111チャンネル、よさこいケーブルネット851チャンネル、江南ケーブルテレビ112チャンネル、四万十町ケーブルネットワーク111チャンネル、室戸光サービス111チャンネル、黒潮町ケーブルテレビ11チャンネル、111チャンネル。 SNS を始めました。県議会では情報発信の新たな手段として県議会公式 Twitter および Facebook を始めました。ぜひご覧ください。 Twitter のホームページアドレスは https://twitter.com/kochi_kengikai。 Facebook のホームページアドレスは https:// http://www.facebook.com/kocbook.com/kocking/kai です。高知県議会だよりは2月、6月、9月、12月の定例会に合わせて年4回発行しています。このテープについてのご意見やお問い合わせは、県議会事務局議事課企画広報班、電話番号088-823-9536番へお寄せください。編集・発行・高知県議会、郵便番号780-8570、住所・高知市丸の内 1-2-20、電話番号088-823-9536、ファックス番号088-872-8411、E メール210101@ken.pref.kochi.lg.jp、ホームページのアドレス http://gikai.pref.kochi.lg.jp/。これで録音版高知県議会だより第68号を終わります。